今から約200年前の文化15年、1818年2月6日、伊勢の国一志郡須川村、現在の三重県松阪市尾上町に、松浦圭介の四男として武四郎は誕生した。この松浦武四郎が、後に幕末の探検家として6度にわたり蝦夷地を調査した。安政4年1857年に5度目の蝦夷地で手塩川の流域を調査した武四郎は、現在の音威根府村でアイヌは自分のことを貝と呼ぶと教えられ、貝はこの土地に生まれたものを意味することを知り、蝦夷地を北の貝の道と書いて北海道と呼ぶことを政府に提案した。1869年に政府はこれを採用、漢字を北の海の道とした。ここから北海道が始まったのである。手塩川物語、松浦武四郎が行く。第4話、手塩川とサロベツ川、豊富町、幌延町と武四郎。武四郎はこの時、豊富町には直接足を踏み入れなかったが、弘化3年、安政3年、そして安政5年の調査では、低い水ならと浜那須が続く豊富の砂浜を、雄大な利尻山を眺めながら通過している。今回はサロベツ川河口を調査した。
この手塩川に注ぐサロベツ川はどんな川じゃ？
サロベツ川は深く、流れが遅く、水が悪いので鮭は上がらんのです。その代わりにウグイやマス、イトウが多く取れるんです。途中に大小の沼があって、最上流にはグイマツがありますよ。
そうなのか。昨年樺太調査に向かうときに海岸線を歩いていったが、途中海からの風が大層強くての、それで輪っか尺内に海岸通行者用の休憩所と井戸があって、ちょっと休ませてもらったよ。
いやいや、それは大変でしたね。
輪っか尺内は今の若坂内のことである。さて、武四郎一行を乗せた船は原野の中を大きく蛇行する手塩川を風の力を借りながら遡っていった。たどり着いた地はポロヌーブ、今の幌延町である。
大昔のこと、この辺にはチライモイという先人が多く住んでおったそうですよ。
そうであったか。その話はまた詳しく聞かせてくれ。さて、そろそろ日も暮れてきた。今夜はこの辺で泊まるとするか。それにしても夜になると一層かやぶゆが群がって厄介じゃの。
いや、武四郎さん、ここにかやがあるじゃないですか。
おお、そうじゃった、そうじゃった。先日早川さんにいただいた油紙かやがあったな。これは重宝するの。いや、快適快適。
実際武四郎の言うほど快適ではなかったが、まとわりつく虫をしのぐことができた。安政4年、1857年6月8日の朝を迎えた。
おはようさん。今朝は霧雨で煙っとるが、出発するか。
へい、よっこらしょっと。
いやはや、明るくなっても大きなハエやブヨがたくさんおるの。
はっはっは、これがここらの厄介者ですからな。は
っはっはっは。しばらく進むと、崖の崩れたところに大きな埋もれ火を見つけた。割ってみると非常に硬く、黒茶色で細かい木目があった。
これは何じゃろうか。炭のようじゃが。
竹四郎さん、これは老木の埋もれ木の一種で、火にくべると良い香りがしますよ。
そうか、後で燃やしてみよう。硯にも使えそうだから、ちょっと持ち帰るとするか。
一行はその日の夜も野宿だった。夏だというのに蝦夷地の朝晩は寒く、焚き火で温まった。厄介者のカヤブヨは一段と数を増し、竹四郎たちを悩ませた。川では湧き立つようにウグイがはしゃいでいた。そうして二艘の船はポンピラ中川町へと入っていったのであった。
さて、今回は竹四郎と豊富町についてお話をお伺いしていきます。お話をお伺いいたしますのは、豊富町社会教育係長の笹岡義弘さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではまず、豊富町と竹四郎ですが、どのような関わりなどがあったんでしょうか。
まあ、直接竹四郎さんとの関わりというのは、豊富町の方の文献見ても載ってないんですよ。江戸地の調査をしている時に、若坂内っていう地域を3回ほど通ったっていう記録が残っていて、目標が立っているっていう状況ではあるんですよね。ただ滞在をしたとか、豊富町に何かをしたっていう記録は残っていません。
豊富町には竹四郎は何回ぐらい立ち寄ったんでしょうか。
あの、松浦竹四郎の文献によりますと、1846年と56年、58年にここを、樺太の方まで調査するのに、豊富町 の若坂内地区を通ったっていう記録があります。で、あと他に57年、1857年ですね、手塩川沿いの調査で見に来たっていうのは経過ありますけども、そこの若坂内を通ったっていう記録はないですね。はい。で、当時若坂内地区っていうのは水のない地域だっていうことで、そちらに井戸を掘ったっていうような、そういう経過もあったようなんですけども、どうも豊富町の水は、鉄分が多くて、飲めなかったっていうようなことがあって、手塩の方から水を運んで、そこの若坂内の休憩所というのか宿泊所の方に置いて保管をしてたっていうことで、あったようなんですよね。
今もその井戸の跡地とかというのはあるんでしょうか。
いやー、ないですね。私が生まれる前なんで。
では現在はその、何でしょう、看板といいますか、そういったものが立っているっていうところなんですね。
実は大きな看板というのが残ってるんですけども、そのいわれをの書いてある看板というのはちょっと見当たらない状況になっているんですよ。はい。他のホームページだとか、見ていただけると写真は残っているんですけども、実物がちょっと見当たらなかったっていうことですね。
ではそちらは今の豊富町ではどのあたりにあるんでしょうか。
それは若坂内地区の、砂丘林っていうドライブインっていうのか休憩所がありまして、漁協のすぐそばに、原野の方から向かっていくと稚内寄りに200メートルぐらい行ったところにあります。
比較的現在は人目につきやすいところにあるんですね。
そうですね、駐車場になってますので、そちらで、旅行者の休憩所にもなってますんで、見やすいところにあると思います。はい。
当時の豊富町ではそのように役人の方とかが調査のために出入りすることは多かったんでしょうか。
ですね、実際豊富町には人がその時は住んでいなくて、アイヌの方が手塩町の方に住んでいるっていう記録はあるんですが、漁場とか調査のためにそこで休憩するような宿を建てたっていうだけのようなんですよ。なんで、在住してる方とかっていうのはいないんですよね。
当時に住んでいるっていうところではなくて、本当にお休みするところだったんですね。
そうですね。ですから、今現在も残ってるはいないですよね。はい。
その当時あまりそちらは住処ではなかったということなんですけど、いつ頃からこの豊富町に人が住むようになったんでしょうか。
やはりここは手塩町の近くっていうのか、そこがまず中心に開発されて、で、手塩管内、今現在は手塩郡ですけども、そこに4町の、村の区画ができたっていうのは一番最初のようなんですよ。でそれで、豊富町は、幌延町猿村っていう形で名前がつきまして、それで一番最初に兜沼地区 の方に明治36年に兜の町区にまず入植されたのが一番最初だという記録が残っています。
水の便があまりよろしくなかったということではあるんですけど、入植した当時というのはどのように人は生活していたんでしょうか。
まず開拓っていう形で入られたっていうのがまず中心だと思うんですけども、やはりこの辺の林業がまず中心になったと、サロベツ川が交通の便に大変便利だったということで、兜沼地区より奥の方の、今現在なら有明だとかあちらの方の奥まで行って木を切ってその川に流したっていう記憶はあるようなんですね。
では初めは林業からスタートしたんですね。
そうですね、まず開拓するのに、まあ、木を切んなきゃならないっていうのが、まあ、計画的にそうなったとは思うんですけども、やはり畑作等も含めて自分たちの生きるものを、まあ、作ってったっていうのがまず最初だと思います。であとは酪農、まあ、広大な土地ですから比較的山もない草原原野の土地ですから、まあ、一番的には悪いところですけども、まあ、開拓しやすかったっていうのがあったと思いますけども、豊臣大きな川もありませんから、大きな川っていうのは全て手塩川に流れているもんですから、実際は豊臣から海に流れる川はないんで、ですから、まあ、手塩から全部運んでたっていうのは、なると思いますね。
その広大な手塩川の調査をした竹四郎さんたちもこの豊臣の素晴らしい景色を眺めながら今度は中川町へと向かったわけなんですね。はい、ありがとうございます。お話をお伺いいたしましたのは豊臣町教育委員会社会教育係長の笹岡義弘さんでした。ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
では今度は一度歴史から離れまして現在の豊臣町についてお話をお伺いしていきたいと思います。お話をお伺いいたしますのは豊臣町役場の総務課地域振興係であります山内さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
現在の豊臣町、さまざまな観光ポイントなどもあるかと思いますが、どのようなところが現在行っておりますでしょうか。
はい、豊臣町を一言で申し上げますと、豊臣町は酪農と温泉と湿原の町ということで、町の PR を進めております。酪農に関しましては、北海道でおなじみのセイコーマートで取り扱いをしておりますサロベツ牛乳を生産している町になっております。湿原に関しましてはサロベツ原野がございますが、ラムサール条約登録になっておりますサロベツ原野を有しており、湿原センターを中心にして時期になりますとエゾカンゾなどの花が咲く、そういったサロベツ原野になっております。それから温泉に関しましては豊臣温泉がございますが、豊臣温泉はアトピーや汗腺などに高い効能があるということで、全国からも湯治にお越しになる方が多数いらっしゃっております。
はい、サロベツ原野で言いますと近年では映画の撮影地にもなったということで大きな注目も集めましたね。はい、
そうですね、サロベツ原野で NHK ドラマの坂の上の雲のロケが行われましたし、大規模装置育成牧場という公共牧場を豊臣町で持っておりますが、そこもロケ地ということになりました。
そして豊臣温泉、こちらはもう本当に皆さんご存知かと思いますけれども、近年でもアトピーに効くというところで大きく取り上げられていますね。
そうですね、アトピーや汗腺に効能があるということで高いご評価をいただいて全国から湯治に来られております。町としてもそういった湯治の方が気軽にお越しいただけるように豊臣町の愉快塾という施設を今年4月にリニューアルいたしまして、長期滞在型施設ということで新しくオープンしたところであります。
またそのような新たな取り組みなどもスタートしたところでもありますから、ぜひ多くの方にお立ち寄りいただきたいですね。
はい、そうですね、湯治に来られる方は全国からおりますし、豊臣町の酪農もありますし、自然豊かな町豊臣町ということで PR を進めているところです。
ありがとうございます。お話をお伺いいたしましたのは豊臣町役場総務課地域振興係の山内さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
手塩川物語、松浦武四郎が行く。この番組は手塩川周辺13市町村のご協力と上川総合振興局の委託でエアテッシュの制作でお送りいたしました。次回もどうぞお楽しみに。